ナチドイツに対する抵抗運動で殉教したボンヘファーという牧師がいましたけれども、彼はですね、今日の説教のタイトル、キリストに従うという書物を書いています。で、その書物の中で、高価な恵みと安価な恵み、あまり聞き慣れない言葉ですけれども、安価っていうのは価値のない安い恵みという意味ですけれども、その言葉を使って、神様がくださる恵みに対する、私たちの勘違いを鋭く指摘しています。ボンヘッファーは、安価な恵みっていうのは、主に従うことなき恵みだっていうんですね。で、それに対して、高価な恵みというのは、神様がくださる本当の恵みというのは、私たちをキリストへの服従へと招く恵みなんだっていうふうに語っています。これは後でそのことについても触れていきたいと思うんですが、今日の聖書の箇所、私たちの新教旧約聖書では、弟子の覚悟という込み出しがついています。ここに二人の人、そしてイエス様とのやりとりが出てくるんですけども、今日はこの聖書の箇所からですね、キリストに従うことについて、ご一緒に考えてみたいと思います。そういう意味では信仰の原点についてですね、ご一緒に考えてみたいと思うんです。では最初にこの出来事が起こる場面をですね、注意深く見るところから始めていきましょう。この8章の18節をご覧ください。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられたとあります。私はこの箇所を読みながら考えました。この出来事が起こった場面というのは、山上の説教を終えて山から降りてきたとき、そこで次々と病人を癒され、また悪霊に取り憑かれた人を癒す宮沢をなさったその直後の場面でした。今お読みしました18節にありますように、そうした宮沢をなされるイエス様の周りには、もう多くの群衆が取り囲んでいた。そういう状態です。で、ある意味でですね、この時、このタイミングで、この時こそ宣教における絶好のチャンスというか、イエス様の評判、イエス様の人気が最高潮に達していた時ですね。で、このタイミングで、どうですか皆さん、私に従いなさいと招いたらどうでしょうか。多くの人はイエス様の弟子として従ったかもしれない。今の私たちの言葉で言えば、どうです今こそイエス様を信じて洗礼をお受けになりませんか。お誘いすることもできたかもしれません。ところが、そうした本当に大事な場面で、ご自分を取り囲む群衆を見ながら、弟子たちにですね、向こう岸に行くように、ここから去って向こう岸に行くようにとイエス様をお命じになったって言うんですね。私はこの箇所を読みながら、洗礼を受けた直後、イエス様が遭遇した悪魔の誘惑、試みを思い出しました。あの場面で悪魔は三つの誘惑をした。で、その二つ目、高い塔から飛び降りたらどうですか？誘惑しました。仮に高い塔から飛び降りて、そして当然神様ですから、天使たちがイエス様を支えたでしょう。そんなことになればもう一躍ヒーローですね。人々みんな注目するでしょう。そうなればその後、宣教活動もスムーズにいったに違いない。ところが、イエス様はそうなさいませんでした。なぜか。先ほど冒頭で、ボンヘッファーのことに触れましたけれども、ここでボンヘッファーをして、安価な恵み、安っぽい恵みと言わしめた理由がそこにあるように思うんですね。今日ここに説教のアウトラインに印刷してくればよかったんですけれども、いろんなことを書いたので、割愛してしまいましたけれども、ボンヘッファーはですね、安価な恵みについてこんなことを言っていました。安価な恵みとは、取りも直さず、代価のいらない、私たちの方から支払う代価のいらない、コストのかからぬ恵みのことである。安価な恵みとは、我々が自分自身で手に入れた恵みである。安価な恵みとは、主に従うことなき恵みであり、十字架なき恵みであり、生けるイエス・キリストなき恵みである。ですね。ですからもう恵みとは呼ばないということだと思いますが。 イエス様が十字架におかかりになる直前にですね、大祭司の祈りと呼ばれる大変有名な長い祈りを捧げました。ヨハネの福音書の17章に出てきます。その冒頭の言葉、今日の説教のアウトラインに印刷しましたけれども、17章の、1節から3節を印刷したんですが、その一番下のところから2行目のところを見ますと、イエス様はですね、そこで永遠の命って何なのかということを定義なさいました。イエス様はその祈りの中でこういうふうにおっしゃった。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。というふうにイエス様は祈られたっていうんですね。で、ここでイエス様が言われる永遠の命というのは、単に時間がものすごくずっと長いこと、寿命が永遠に伸びること、というよりもむしろですね、父なる神様や御子イエス様を知ることなんだ。言い換えれば、イエス様を愛することなんだ。知るというのは愛するということですね。そのお方との交わりの中に生かされることなんだ。そういうふうに理解していたことがわかります。で、そのように考えますと、そのイエス様に従うキリストの弟子となるということは、キリストとの生きた関係の中に招かれるということであり、ただ単にそのお方の御手からこぼれ落ちる、例えば病気の癒しとか、経済的な祝福とか、心の平安とか、もちろんそうしたものはとっても大切な、確かにイエス様くださる恵みなんですけれども、でもそうしたことのみを、イエス様を度外視して、その手からこぼれ落ちる、そうしたもののみを求めるとするならば、これはいわゆる御利益宗教と変わらない。天国に行けないと心配だから、一応洗礼くらいは受けておきましょう。何か保険に加入する程度のことと、は違うわけですね。もしかしたら、この時の群衆の姿というのは、イエス様の目にそうに映ったかもしれない。自分を求めてるんじゃなしに、自分との親しい交わりを、イエス様との関係を求めているのではなしに、その手から落ちる様々な御利益を求めて大勢の人たちが集まったかもしれない。もちろんというか、私も最初それで、教会に来た人間ですけれども、でもそのことを通して、その先にあったイエス様と出会うわけですね。それはまさにボンエファーが言うところの、服従なき恵み、安価な恵みだったのではないか。で、このことを明らかにするのがですね、実はこの後に出てくる、この二人とのイエス様とのやりとりだったんですね。最初の人、19節に出てきますが、一人の律法学者でした。彼の方からイエス様の方に近づきまして、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますとこう言ったんですね。で、この彼は、もしかしたらその三条の説教を直に聞いて感銘を受けた人だったかもしれません。あるいは一連の癒しの御業に心打たれた人だったかもしれない。で、こうした彼の申し出に対してイエス様は何ておっしゃったか。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもないというふうにおっしゃったんですね。20節にそれが出てきます。人の子というのはイエス様のことですけれども、ここでイエス様は、獣とか鳥には自分たちの寝床や巣はあるけれども、自分にはゆっくりと身を横たえるようなところもないとおっしゃって、私に従いたいと言うけれども、従うということは私が行くところに行くことになるわけだから、当然安心して眠れないことも起こるかもしれない。あなたにはそうした覚悟ありますかっていうふうに問われたのだと思うんですね。で、その後彼どうしたか出てきません。で、次にもう一人の人が、登場します。21節を見ますと、福音書を書いたマタイは、弟子の一人と言いました。つまりこの人はすでにイエス様に従い始めていたキリストの弟子であったようですね。実は同じ出来事を記録する、ルカの福音書を見ましたら、そのルカの福音書の方の記述ではですね、まずイエス様の方がこの人に私に従いなさいと招いて、そしてその招きに応じながらですね、彼はまず父を葬りに行かせてください。その願いの言葉が続いているんですね。つまりこの人は 自分の方からイエス様の弟子になりたい申し出た人ではなくて、あくまでもイエス様の方から従うように招かれた人だったんですね。いかがでしょうか。この主よ、まず父を葬りに行かせてくださいという願いはですね、受け入れられる願いのように私は思ったんですけども、皆さんどういうふうにお考えになるでしょうか。とイエス様はこの人に対して言われるんですね。22節をご覧ください。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいっていうふうに言ったんです。私、説教の準備しながらですね、まあこの箇所は知ってたんですけれども、本当に厳しい言葉だなっていうふうに聞こえてきました。少し考えてみたいんですが、もともとこの人は、私に従いなさいというイエス様の招きを断ってはいないんですね。従おうっていう、そういうつもりでいるんです。ただ、このタイミングの問題ですね。この時、大切な自分の父親が死んでしまった。ですから、まずはお葬式を済ませてからにしてください。そういうふうにお願いしたんです。で、これは、どの世界でもごく普通のことなのではないか。逆に子供が親の葬式を出すこと、これは大事なことだと思います。父と母を敬えって教えられています。で、ところが、ここでイエス様はきっぱりとですね、私に従いなさい。お命じになって、そして、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、お語りになった。これは一体どういう意味なんだろうかと思うんですね。先週、お二人の、教会員の方がですね、天に召されました。そして木曜日と、そして昨日の土曜日、この礼拝堂で、総礼拝が行われました。と同時に、私は、今日お話しするこの聖書の箇所を、前から見ていましたので、それを心に留めながら、ちょうどですね、葬りの言葉もイエス様の口から飛び出してきているような、箇所でしたので、そのことを心に留めながら、召されたお二人の方の総礼拝の準備をさせていただいたんですね。で、そうした中で、昨日の土曜日の朝でしたけれども、ある一人の教会の姉妹からですね、お電話をいただきました。で、その方の許可をいただいて今日お話しするんですけれども、その方は電話でですね、他のこともあったんですけれども、こんなお話をしてくださったんですね。まだ私この今日の説教の準備の途中で説教ができてない状況でどういうふうにお話しようかと思ってたところなんですけれども、その方は、自分の大事な友人が召された。そして土曜日、そして翌日の日曜日にお葬式があって、どうしても朝の礼拝に出席することができないっていう、そういう、なんか私に許可を求めるようなお電話だったんです。葬式に行った後も、その方80を超える方でしたので、もし疲れていなければ幽霊拝に出席しようと思う、そういう内容のですね、本当に丁寧なお電話でした。私はその方のお話を聞きながらですね、この22節のイエス様の言葉が心にかかったんですね。でも電話口で死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいってその方にお話しすることはできませんでした。で、電話を切った後ですね、言えなかったというなんか牧師としてのなんかこう敗北感みたいなのを感じながら一方でですね、事情を知れば知るほど言えないよな、言い訳がましい、そうした思い、いずれにしてもなんか複雑な気持ちでですね、昨日の朝を始めたんですね。で、そのような中で私の心の中に浮かんだのは、なんでイエス様はこんな厳しいことをこの人に言えたんだろうかという問いでした。皆さん、どう思われるでしょうか。昨日お葬儀がありました。そしてまたその後説教の準備をしながらそのことをずっと考えていたんですけれども。そしてある牧師がですね、私は語っている言葉を見つけたんですね。で、その牧師は曰く、この言葉は、この22節の言葉は、イエス・キリストの言葉なんだっていうふうに言ってました。私はその時に、神様から答えをいただいたように思ったんです。いかがでしょうか?この22節の言葉、この言葉をお語りくださったお方はですね、イエス様 私たちのことを誰よりも愛し、ご自分の命を差し出すほどに愛してくださっているイエス様ですね。常に私たちの最善を思い、行動し、語りかけてくださるお方ですね。そのお方の言葉だということですね。もちろん、この22節のイエス様の言葉だけを取り上げるならば、言われた方の側はですね、なんか突き放されたような思いを強く持ったかもしれません。でも、この弟子がですね、言葉をお語りくださったお方の心を知れば知るほど、弟子の事情もよくわかってました。そして弟子を愛していました。弟子のために命を捧げようと思うほどです。その真意がわかり、イエス様の言葉だと分かったときに、前とは全く違った響きを持って、彼はこの言葉を受け止めたんじゃないか。彼の心に響いたんじゃないかなと思うんですね。しかもこのイエス様こそ、私たち誰もが直面しなければならない死の問題を最も愛に満ち、しかも他の誰も成し得ない仕方で解決してくださった救い主イエス・キリストですね。このお方がこの22節の言葉を語っておられるということです。牧師をしていますと、様々な方たちの死の場面と立ち会います。その方が召されたと連絡が入りますと、なるべく早くそこに駆けつけます。そして聖書を開いて、臨終の祈りを捧げます。そして教会に戻って、今度何をするかというと、そのご遺族と葬儀の打ち合わせを、教会の担当の方と一緒に始めるわけですね。先週もそうでした。そしてそうした場面でいつも思うんですけれども、それは、召された方のためにですね、結局のところ、自分は何もしてあげることができないということです。仏教では、亡くなった人が成仏するかどうかは、残された者たちの供養にかかっています。でも、聖書はそうしたことを一切教えてない。亡くなった方は私たちの手の届かないところにもう移されてしまうわけですね。ですから、葬儀の打ち合わせの時に初めに祈ってくださいって言われて私は祈るわけですけれども、牧師としてできること、また私たちができること、教会のお手伝いしてくださることができ、してくださる方たちができること、それは、本当に心を込めてですね、その葬りの式をさせていただくこと、真心を持ってお使いできるように、もうそのこと、それに努めること以外にないわけですね。聖書の教えによりますと、召された人はですね、もう神様の御手に委ねるしか仕方がない。仕方がないって言うとちょっとあれですけれども。なぜなら、私たちの手の届かないところに行かれた。手の届かない領域に、神様の領域ですね。で、神様は責任を持って、その方を引き受けてくださるので、私たちはお任せすることしかできないわけですね。この時、イエス様が彼に対して、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいっておっしゃったのは、私が責任を持って引き受けるから私に委ねなさい。あなた心配しないでいいっていう、そういう意味だったのではないかなと思います。で、そうした福音の教えを踏まえた上で、あえてですね、イエス様は、あなたのことを思って私に従いなさいと招いてくださった。いかがでしょうか。この言葉は決して突き放すような厳しさだけの言葉ではない。むしろ、この弟子の事情を十分理解した上でですね、しかもこの弟子の最善を願っておられ、なおかつこの弟子自身をそのままの姿を持って受け止めた上で語られた言葉、死に解決を与えることのできる唯一のお方であるこのイエス様の言葉であるということを私たちもう一度覚えたいなと思うんですね。私はこの説教の冒頭でボンヘッファーの安価な恵み、高価な恵みのお話から始めました。安価な恵みというのは、主イエス・キリストに従うこと抜きの恵みであって、それに対して高価な恵み、聖書が言うところの本当の恵みというのは、それは私たちを、その恵みに触れた私たちをキリストに従うものへと作り変える恵みなんだと、ボンヘッファーは語るわけですね。私たちが、 神様の愛の恵みに触れ続けるときに、必ず私たちの心にそのお方に応答したい、そのお方に委ねて従っていきたいという、そういう思いや願いが必ず与えられるはずであります。聖書は繰り返し、私はあなたを愛している。あなたは私にとって大切な人だ。私はあなたを愛している。そういうふうに語る。だから、イザヤ書などには、見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつけるっていうふうに書いてあるんですね。あなたのことを決して忘れないために、最初から私の手にあなたの名を刻んでると神様は言われる。私たちが子供たちの写真を、例えばどっか大切なところに、あるいは家族の写真を入れて、いつも見て確認するように、神様は私たち、ご自身の手にですね、私たちの名前を刻んで、私たちをいつも覚えてくださっている。私たちが、そうした神様の御思いに触れていくならば、私に対する神様の御思いに触れていくならば、もはや、自分を簡単に、やすりすることはない。いや、私たち自身を傷つけることになるような別の道、あるいは罪の生活へと自らを売り渡すことなどできなくなるわけですね。で、それが高価な恵みだっていうんです。先ほど、ボンエッファーはですね、このことについてこういうふうに説明しています。これは少し長いんですが、書いてきましたので、これ読んでみたいと思います。高価な恵みは、福音書のイエスの例えのように、畑に隠された宝である。そのためには人間は出かけていって、自分の持ち物を全部喜んで売り払うのである。それは、値段の張る真珠であって、その支払いのために商人は自分の全財産を犠牲にする。さらにそれは、イエス・キリストの招きであって、それを聞いたとき弟子たちは網を捨てて従うのである。高価な恵みは、繰り返し求められねばならない福音である。それは、祈り求められねばならない賜物であり、叩かれねばならない扉である。それは、服従へと招くがゆえに高価であり、イエス・キリストに対する服従へと招くがゆえに恵みである。それは、人間に命を懸ける値打ちのあるゆえに高価であり、またそうすることによって、人間に初めて命を贈り物として与えるゆえに恵みである。私たちに従いなさいと声をかけてくださるお方は私たちの羊飼いですね。羊のために命を捨ててくださる大牧者イエス・キリストであります。羊飼いなる愛の主イエス様から従いなさい、私たちは招かれている。そして私たち羊にとってイエス様こそが私の羊飼いであり、私たちを青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。そしてそのお方は、皆にふさわしく私たちを正しい道へと導いてくださる。そしてその道こそが、そのお方の羊である、私たちにとっての最善の道、本当の意味での祝福に至る道なんだ。私に従いなさい。私に従いなさい。招かれるイエス様についていきたいと願います。お祈りをいたします。